今日は出エジプト記の35章1節から29節までです。出エジプト記35章1節から29節、はじめに19節までをお読みします。モーセはイスラエル人の全会衆を集めて彼らに言った。これは主が行えと命じられた言葉である。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目には主の聖なる全き休みの安息を守らなければならない。この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息の日にはあなた方のどの住まいのどこででも火を焚いてはならない。モーセはイスラエル人の全会衆に告げていった。これは主が命じて仰せられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から進んで捧げる者に主への奉納物を持ってこさせなさい。すなわち金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のよりと亜麻布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポテや胸当てにはめ込むしまめ脳や宝石である。あなた方のうちの心に知恵のある者は皆来て、主が命じられたものをすべて作らなければならない。幕やその天幕とその覆い、その留め金とその板、その横木、その柱とその台座、箱とその棒、あがないの蓋と覆いの垂れ幕、机とその棒とそのすべての用具と備えのパン、灯火のための食材とその容器と灯火皿と灯火用の油、高濃弾とその棒と注ぎの油と香りの高い香と幕屋の入り口につける入り口の垂れ幕、全焼の生贄の祭壇とそれに付属する聖堂の講師、その棒とそのすべての用具、旋盤とその台、庭の掛け幕、その柱とその台座と庭の門の垂れ幕、幕屋の釘と庭の釘とその紐、聖女で使えるための式服、すなわち祭司アロンの聖なる装束と祭司として使える彼の子らの装束である。アーメン。昨日までの箇所はモーセが主から命じられる場面、モーセと主が語らう場面でして、そして今日の箇所からいよいよ実際的にこの主から与えられている命令、すなわち幕屋建造のその具体的な行動に移ります。そしてその幕屋建造の仕事にかかりなさいと、でそのために全て人々から心から進んで捧げる捧げ物を、それを受け取って、そしてそれを用いて、また心に知恵のあるもの、その技術があるものに、その幕屋のもろもろの細部や建造物を作らせなさいということを命じます。でそこにおいて最も大事なことがですね、この1節から3節の安息をしっかりと守るということです。確かに奉仕の技をすることは大事ですけども、 しかし安息があってこそです。安息抜きに奉仕の技をしてしまったら、ね、礼拝のための奉仕は土曜日まではしっかりするんですが、しかし肝心要の主日の礼拝の時間に居眠りをするとか、そういう本末転倒なことになってしまいます。特にこの6日間は仕事をしてもよい、しかし7日目は主の聖なる全き安息を守らなければならないということ、しっかりと安息を守るということ、このことこそがまず 大事ですので、ですからその命令の初めに主は改めてもう一度この安息日の遵守を命じているわけです。まずその次に4節から9節までのところは、主への捧げ物奉納物をすべて心から進んで捧げるものから受け取りなさいと言われております。これはいやいやながらのものでなく、心から進んで捧げるものに対して命じております。すなわち金や銀、青銅、それから幕屋のための織物をする諸々の布や布類や、また革類、また油やお香など、そしてそのためエポデにはめ込むための宝石類など、そうしたものを心から進んで捧げるものから受け取りなさいということを4節から9節で言っており、また10節から19節の方、こちらはですね、単に持ち物を捧げるということではなく、技術を持っている人がその技術を提供するということです。10節の方を見ますと、あなた方のうちの心に知恵のあるものは皆来て、主が命じられたものをすべて作らなければならない、書いてあります。ですから、心に知恵のないものが単になんか自分が活躍したいからということで行くわけにはいかないんです。主からその技術が与えられ、知恵が与えられている人じゃなければこれはできません。例えば、パイロットの技術がなく目も禁止で、そういう人がですね飛行機の掃除をしたい、これは言っても叶えられませんね。その資格がないからです。資格がないばかりか技術もないから。ですから主のための奉仕はパイロットよりもはるかに重要な奉仕ですから、これも主からそのような知恵と技術が与えられ、単に、ね、自分が活躍したい、人々にアピールしたいというそんな浅はかなことでしてはならない奉仕。それがこの実際的な幕屋を作ったり、ね、またこの契約の箱や聖所の中の細部、また、その大庭の諸々の細部、祭壇とそれに付随する、諸々の細部など、こうしたものは特に、神様から知恵が与えられたものでなくては、これに携わってはなりません。続いて20節から29節までをお読みします。20節からイスラエル人の全会衆はモーセの前から立ち去った。感動した者と心から進んでする者とは皆会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。すべて心から進んで捧げる男女は、飾りは耳は指は首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉献物を主に捧げた者は皆そうした。また青色、紫色、黄色のより糸、亜麻布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮を持っている者は皆それを持ってきた。銀や 聖堂の奉納物を捧げる者は皆それを主への奉納物として持ってきた。アカシア材を持っている者は皆奉仕のすべての仕事のためそれを持ってきた。また心に知恵のある女も皆自分の手で紡ぎ、その紡いだ青色、紫色、黄色のよい糸、それに天布を持ってきた。感動して知恵を用いたいと思った女たちは皆ヤギの毛を紡いだ。上に立つ者たちはエポテと胸当てにはめる縞目のや宝石を持ってきた。また灯火、注ぎの油、香りの高い香のためのバルサム油とオリーブ油とを持ってきた。イスラエル人は男も女も皆主がモーセを通してこうせよと命じられたすべての仕事のために心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきた。アーメン。でモーセが命じられたことは、すべて心から進んで捧げるもの、すべて心に知恵のあるものは来て、そして、捧げ物をも携えて持ってきなさい。また、技術のあるものはそのようにしなさい。そのように命じたところ、このイスラエルの全家衆はモーセの前から一度立ち去り、そして、感動したもの、心から進んでなそうとするものが再びその捧げ物を携えてきて、モーセのところに戻ってきます。この24節、感動したもの、この感動したものは、これは心が上げられたもの、原文の方を見ますと心が動かされたもので、この心から進んでするものと訳されているところ、これは心ではなく霊が、原文では霊です。霊が喜んで自らなそうとするもの、要するに心が感動したもの、それは実際に感動した人ですけれども、この心か、霊が自らなそうとするもの、これはですね、もしかしたら心は追随していないかもしれないんですけど、しかし霊が突き動かされて、ね、例えば献金にしても、この額の献金、普通の、自分のこの心では普通はしない額だけど、でも霊が突き動かされて、主がなんかせき立てられているような気がするので、ですからこれを捧げますという、そういう捧げ物もあるわけですね。ですから霊が喜んで自らなそうとするもの、彼らがみんな、その捧げ物を携えて天幕の仕事のため、またその全ての作業のため、奉納物を持ってきました。で、22節、全て心から進んで捧げる男女、これも、原文では霊が喜んで自らなそうとする男女はっていうことですね。霊が突き動かされて、でしかもわざわざ男女と書いてあります。つまり男も女もないわけですね。この先ほどの後半の方、ヤギの毛を紡ぐ女性、心に知恵のある女も皆書いてあります。ですからこの捧げ物の奉仕には老若男女はないわけです。だいたい男性社会だったユダヤですけれども、しかしこの捧げ物に関しては男女がないんです。すべて心から進んで捧げる男女は、飾りは耳は指は首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。かつてですね、金の格子事件のところでは、アロンは、なんかイスラエルのためにあなた方の、妻やまた子供たちの耳から その金の耳輪を外して持ってきなさい、そういうふうに命じました。要するに男性はその家内とかあるいは家のものからその金を取って持ってこさせたわけですね。とてもこの箇所ではもう進んで心から捧げようとする男女が自ら持って金を持ってきたのに対し、しかしそのような偶像のための、奉納物というのはそういう家から持ち出すんですね。家のものを犠牲にします。しかも自ら進んでではありません。しかしここの、主への奉納物は本当に喜んで霊が突き動かされて、捧げ物を持ってくるものです。ですから偶像は犠牲を強いますけれども、しかし主の捧げ物は犠牲を強いるものではなく、むしろ喜んで捧げる、主がその心を突き動かしてなすものであり、また主はそのように心から進んで捧げる奉仕を喜んでくださいます。このようにしてイスラエル人は男も女も、ね、29節にありますね、イスラエル人は男も女も主がモーセを通してこうせよと命じられたすべての仕事のために心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきた。アメン。これが主への奉仕です。そしてそれは苦痛ではありません。心が突き動かされてなすからです。そして主はですね、そのように心から進んで捧げる一人一人にそのまず捧げる心を作ってくださいます。志を立てさせてくださるわけですね。そして主が受け取られるのはその嫌々ながら捧げるものではなく、心から進んで捧げる捧げ物を喜んでお受け取りになられます。第2コリントの9章、この第2コリント9章を冒頭でお読みしましたけれども、もう一度開きます。第2コリントの9章の6節から6節からですね、まず9節までお読みします。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。アーメン。彼さんは一人一人にですね、心で決めた通りにしなさいとおっしゃいます。ですから何も生活に無理がかかるような、それを、オーバーするかのような、そこまでのものは求めることはなさいません。宗教は求めます。宗教は強います。生活を犠牲にしてでも捧げなさいと。でも主はそのようなことを言いません。一人一人いやいやながらでなく、自ら強いられてではなく、心で決めた通りにしなさいと言われます。なぜなら主は全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方だからです。皆さんがこれを捧げたら生活がちょっと苦しいな、そういう心配は大体献金する人に、つきものの心配ですけど、しかしその心配はですね、本当に無用なもので、主は全ての良い技にあふれるものとしてくださるお方であり、 あらゆる恵みをあふれるばかり与えてくださる方です。与えるものは幸いです。なぜならその人は押し入れ、ゆすり入れしてさらに与えられるからです。10節以降もお読みします。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。アメン。この奉仕の技はですね、生徒たち全体に本当にいい塩梅に配分されます。ある人は多く集め、ある人は少なく集め、でも全体から見ればそれは不足はなく余るところもなくちょうどいい分量だったと、あのマナを集める箇所ではそうでしたね。この奉仕の技も皆同じです。それはある生徒に欠乏があるのであれば、別の生徒が有り余る祝福を持って、それでその持たない人を満たして、そうして全体がですね満ち溢れるようになるまでになるんです。この十二節の方、なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからですとあります。生徒たちの必要を十分満たすんです。あの5000人の給食の場面では、5000人もの人たちをわずか5つのパンと2匹の魚でもって満たし、そればかりでなく12のカゴをパンパンにするほどに、12弟子分、働き人の分も十分満たすほどに主は満たしてくださいました。主の御業はそういうものです。ですから私たちのこの奉仕の技、捧げる技は本当に喜びを持って真心を持ってなすべきです。そしてそれをなした人は本当に主はますます満ち足らせて、あまり余らせてくださるお方であるということが分かるようになります。この天聖教会は本当に小さな教会です。財政的にも、そんなにリッチな教会とは言えないんですけども、しかし本当に働きがですね最近多いです。遠隔地に行ったり、そういう交通をしたり、あるいは食事を彼の地に届けたり、あるいは今では、教会引っ越しのための教会の看板を、作ったり、そうした奉仕の技を本当に、与えているわけですけども、しかし主はこの御言葉においてこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになる、書いてありますね。またこうも書いてあります。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。アメン。私たちが豊かに巻いたからには刈り取りも豊かであるという保証がこの御言葉にあります。そしてさらに8節の方を見ますと、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。アメン。主はこのような良きお方です。あふれさせてくださるお方です。ですから私たちは期待して、本当に良き技に関しては何の躊躇もなく、わだかまりもなく捧げるのであれば、主はさらに押し入れ、ゆすり入れして、あふれることをあふれるばかりに満たしてくださる方です。どうかこの主に期待して、私たちも心から進んで捧げ、また奉仕のこの技、技術を持っている人はその技術を豊かに提供して、そして主に喜ばれる 技を成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは喜んで進んで捧げる奉仕者を喜ばれるお方です。どうか私たちはあなたが良きお方であることをますます知り、実感し、体験し、そして本当にあらゆる面において喜んで進んで捧げ奉仕をするものとならしめてください。そうすればさらに豊かさを増し加えて、豊かさが押し入れ譲り入れして与えられ、ますますあなたの奉仕を喜んでなし、そして生徒全体が必要を十分に満たすばかりに必要が満たされる、この特権を感謝いたします。どうか私たちが日々あなたに喜びと真心を持って進んで捧げる私たちでありますように、そして生徒たちのうちに貧しい人、困った人がいれば躊躇なく助けることによって、ますますその恵みが全体を通して増し加わり、喜びが増し加わり、神様への多くの感謝が捧げられるようになっていきますように。主よ、そのように喜びが生んで増えて地に満ちていきますように、富が生んで増えて地に満ちていきますように、霊的な面においても魂の面においても、この世の富においても豊かに増し加わっていくこの生徒たちでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。